はい、ということでセルフドリブンチャイルドの3回目の音声なんですけれども、一応最後まで読み進めたんですけども、たくさん事例は書いてあるんですけれども、なんかあんまり特別っていう感じの内容はなかったかなって気がします。まあ、それだけまあいいですかね。はい。で、この本の第10章にですね、頭と体を鍛えようという章があります。で、練習が6個ありまして、順番に言いますと、明確な目標を定める、脳が語りかけることに注意を払う、代替案を考える、思いやりを持って自分と対話する、問題を見直す、体を動かすか遊ぶ、この6つを挙げています。なんかやっぱ普通、なんか目新しいものは特にないですよね。で、この中で練習2番、脳が語りかけることに注意を払うというやつが気になったんで、まあ、繰り返しちょっと読んだんですけども、これは結局何をやるかっていうとですね、なんか不安になったりとか動揺しちゃったりした時にね、お子さんがですねなった時に、それは扁桃体が、暴走してるだけだよっていうのを自分で自覚できるようにお伝えするというだけでした。あ、そうかという感じです。で、ちなみに、この本で語られていたのは、扁桃体は危ないかどうかお知らせしてくれるだけで思考はしてないんだよっていうことを子供に言うようにしてますということでした。まあそうだなという感じで、扁桃体がね暴れちゃうって話は皆さんもちろん知ってると思うんですけども、それをうまく子供に伝えるためにはどうしたらいいかっていうのが、まあ、ヒントが載ってたのかなと思います。ただですね、ちょっとここで分からなかったのがですね、親指を残りの4本の指で握るなんか診断みたいなのがあるんですよね、この本の中で、書かれてるんですけども。で、扁桃体が優位になってくると、その、まずですね、その親指を他の4本の指でギュッと握ってください、ギュッと。で、これが、前頭前野が扁桃体をしっかりとコントロールして抑え込んでいる状態だそうです。で、これが恐怖とかでなんか頭がいっぱいになってきて、前頭前野が弱くなって扁桃体が優位になってくると、この4本の指が緩んでしまうんだそうですと書いてあるんですけども、私の場合はですね、なんか不安とかを考えると逆にギューって手を握っちゃうタイプなので、これ何なんだろうっていうのはちょっと謎でした。で、なんか関連を調べたんですけど、ちょっと見つけられなかったんで特にない気がするんですよね、とかそういうのもありました。はい。あと第11章に、学習障害 ADHD 自閉症スペクトラム障害への対応ということで書かれてるんですけども、これもなんか普通なんかね、インスタのリール動画レベルの知識だったかなというふうに思います。で、第12章第13章はちょっと私興味ないので、ここは読まなかったです。そんな感じですかね。とにかく、不安だから結局この本が言いたかったのは扁桃体を抑えるようよっていうことですね。で、そのためにやることは何かっていうのを、まあ、丁寧に書いてあって、ターゲット層はあまり、ちょっと偏見がある言い方かもしれないですけども、あまり学歴の高くない親御さんがターゲットなのかなって気がしますね。これ結構意識高い系、皆さんのように、自己啓発セミナーとか英語スクールとかにお金をたくさん使う人たちからすると、ちょっとそれは当たり前じゃないでしょうか、まあよくまとまっておいて分かりやすいですがみたいな感じになるかもしれません。以上です。